書考古学講演会ナンバー12ダニエル書2章講師ホスパターソン、通訳砂川満。
今日の学びはですね、聖書のダニエル書という予言の書を見ていきたいと思っています。
We're going to Nebuchadnezzar's Babylon.
ネブカデネザルという人が治めていたバビロンについて考えてみたいんですけれども、
Now, Babylon was a large city for the olden times.
古代の大都市でありました、バビロンという国、町はですね、
It was bigger than most other cities, of ancient times.
その当時の他のどの都市よりもですね、大きな、いわゆる大都市だったわけです。
It was bigger than Jerusalem we've been looking at.
これまで注目してきたエルサレムよりも大きな町でした。
And the city of Rome, for example.
ローマよりも大きいものです。
And it was famous for its hanging gardens.
空中庭園というものでよく知られている都ですけれども。
Now, these are the foundations today of the old hanging gardens of Babylon.
これがバビロンのですね、空中庭園の基礎部分が今も残っているんですね。
There used to be a temple in Babylon.That was 91 meters high.
マルドゥク神殿というのがバビロンには建っておりまして、91メートルの高さを誇っていたそうです。
And inside there was a throne made from, it says, 7,700 kilograms of gold.
中に、神殿の中に王座が据えられていて、それは、7727キロの重さの純金で作られていたそうです。
バビロン was known as the city of gold. There was a lot of gold in Babylon.
バビロン自体が金の黄金の都として知られておりました。
This is a reconstruction of one of the gates, the Ishtar gate into Babylon.
これはバビロンのですね、当時のイシュタル門というのを、まあ、これは復元したものですけれども。
But it's only a reconstruction because the original is actually in Germany.
もともとあった古代のものはですね、今現在ドイツに置かれているそうです。
It was dismantled by an archaeologist and moved piece by piece all the way back to his homeland in Germany.
あるドイツのですね、考古学者がそのもともとのイシュタル門を、まず解体してからそれを一つ一つ組み立てて、ドイツに運んでから組み立てたそうです。
And you can visit the original gate here in the museum in, Berlin.
ベルリンの、博物館にですね、この元々の古代からあるイシュタル門が展示されているそうです。
What strikes you about, the gate?Is all the lions they have on the gate.
そしてこの門にですね、至る所にライオンが描かれています。
These are beautifully carved lions on, what do you call it, ceramic tiles.
セラミックのタイルにライオンがですね、きれいな模様で刻まれています。
Now lions figure quite prominently in the history of that area.Lions figure quite commonly, shall we say, in the history.
この歴史上ですね、このライオンというのは非常にまあ何て言いますか、いろんな、シンボルにですね使われました。
Sorry about that. Here's a carving of one of the Assyrian kings hunting lions.
アッシリアの王がライオン狩りをしている。模様ですけれども、
And a quote from a history book says, the lion was so favourite a subject at all times in Babylonian art that its lavish employment at the main gate is not abnormal. In other words, they use lions a lot in their artwork.
当時のこのバビロニアの芸術でですね、ライオンがよくデザインに用いられていたということが分かっています。
And that will become very significant as we study the Bible further.
この特徴がですね、聖書を研究していくうちにさらに重要な意味を持ってきます。
Especially in our second session today, not the first session, but the second session.
そのことについては今の時間じゃなくてその次の時間でお話ししようと思っていますけれども。
Now, God used the lion as a symbol of Babylon.
そして神様ご自身もバビロンのですね、象徴にライオンを用いているんです。
Jeremiah was the prophet when the Babylonian army was coming down to destroy Jerusalem.
バビロニアの軍隊がエルサレムにやってきてですね、エルサレムを滅ぼしたときに、預言者エレミアという人がその頃ですね、ちょうどエルサレムにいて生存していたわけです。
And he wrote, "The lion has come up from his thicket. The destroyer of the Gentiles is on his way."
その預言者エレミアが、
Here we go. Sorry.
迫ってくるバビロンについてこのように述べています。獅子はその森から出て登り、国々を滅ぼす者は進んできたと。獅子というのはライオンのことですね。
I'll just reset this so it doesn't crackle. Give me 60 seconds.
ちょっとマイクの調節1分かかるそうです。ご了承ください。
Okay. Now BabylonThe city of Babylon is here.
バビロンの都がこの辺りにありまして、
And you can see the city of Jerusalem is over here.
エルサレムがこの辺りです。
And so, Nebuchadnezzar's army came up over here.
ネブカデネザルの軍隊は上の方からです。北から回ってきて、北の方から攻めてきました。
And down from the north to attack Jerusalem.
北の方からですね、エルサレムに攻め込んできたんです。
So sometimes in Bible prophecy he's called the king of the north because he came from the north to attack.
そういった事情がありまして、聖書ではですね、バビロンのことを北の王と時には呼んでいるわけです。
You might ask, why didn't he just go across here?
どうして真横から来なかったのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
Because this is a very, very harsh desert.
この辺りはですね、本当に厳しい気候の砂漠になっているんです。
Whereas up here there's a nice river called the Euphrates River.
ユーフラテス川に沿ってですね、上から遠回りした方がはるかに旅行がたやすかったわけです。
And the Euphrates River features in another story about Babylon later. We'll talk about.
ユーフラテス川にまつわるですね、バビロンについての、また別の面白いお話があるんですけども、後に話したいと思います。
So Nebuchadnezzar came, his army came and destroyed the temple of Solomon.
ネブカデネザルの軍隊が攻め込んできて、ソロモン神殿を破壊してしまいました。
And he took many of the Jewish people captive back to Babylon.
そして多くのユダヤ人を捕らえてバビロンにですね、連れて行ったんです。
And we're going to talk about a man called Daniel.
今からお話しする主人公はダニエルという人物です。
Who started out as a captive.
彼はその捕囚、捕虜としてですね、バビロンに連れて行かれた人の、ユダヤ人の一人でした。
And he trained to be a wise man in Babylon.
彼は非常に、賢い青年だったので、高い教育をバビロンで受けました。
And God blessed him, and he ultimately became the prime minister of Babylon.
神様の祝福もあってですね、彼はバビロンの総理大臣にまで上り詰めたんです。
And God honored him most of all and called him to be a prophet.
さらに神様の恩恵がですね注がれて彼は預言者と なりました。
Now it's interesting, Jeremiah predicted, Jeremiah the prophet, at the height of Nebuchadnezzar's power and when Babylon was the most beautiful and well defended city, he said it would become heaps.
興味深い予言がエレミア書に書かれています。予言者エレミアはですね、バビロンの都が本当に栄華を極めているその時に、やがてバビロンは荒れ塚となるという予言をしたんです。
When this prediction was made, it sounded ridiculous.
この予言がですね、発せられた時、もうありえないように思われました。
But we can see the ruins of Babylon today.
しかし今日バビロンというのは廃墟と化していることが歴史が証明しているわけですね。
And the prophet Jeremiah knew what was coming because God had showed it to him.
神様に示されたゆえに預言者エレミアはですね、その未来のことを見通すことができたわけです。
And we can see today heaps of ruins, just heaps.
このようなですね、もう残骸がただ積み上げられている廃墟と化しています。バビロン、当時のバビロンの都のですね、城壁が残っていますけれども、こういう荒れ果てた状態です。当時使われたレンガがまだある程度は残っています。
And here's an inscription that actually names Nebuchadnezzar.
ここにですね、ある碑文があって、そこにですね、ネブカデネザルという名前が記されています。
And you can see the bitumen they use for mortar, just like the Bible said.
これはビチューメンというもので、古代小アジアです。セメントモルタルとして使ったアスファルト。まあ、レンガをくっつけるのに使われたモルタルのようなものですね。
And some of his inscriptions on the bricks say this.
そのレンガに刻まれた碑文にですね、このように書かれていました。
He talks about, I have made Babylon, the holy city, the glory of the great gods.
私がバビロンを作った。聖なる都。
Yep.
偉大なる神々の栄光の聖なる都。
He's very much glorifying himself here.
ここでネブカデネザル自身がですね、自分自身の栄誉を称えているわけです。
But another prophet at the same time said it would never be inhabited.
しかし他の預言者もですね、バビロンには住む者がいなくなると予言しました。
Now, when God makes a clear statement like this through a prophet,
神様が預言者を通してこのようにですね、はっきりと予言を語られるとき、
you can believe that God's word will always be true.
神様の言った通りになるということを私たち信じることができるわけです。
And if you try to defeat God's word, you will be defeated.
もし神様のお言葉にですね、逆らってそれが起こらないようにもし抗うならば、皆さん自身、私たち自身がですね、神様によって、屈服させられてしまうことでしょう。
And there was a man who tried to defeat this.
この予言にですね、抵抗して覆そうとした人物がいました。
You've probably heard of him. His name is Saddam Hussein.
ご存知ですね、誰か。有名人ですよね。サダム・フセインという人でした。
Oh dear, sorry. He saw himself as the new Nebuchadnezzar. Here's the old Nebuchadnezzar, and there's the new Nebuchadnezzar.
彼はですね、自らを新ネブカデネザルに、新しいネブカデネザルになろうと、いわゆる野望を抱いたわけです。
Here's some more artwork. See, this is A horse and chariot, but it's Saddam Hussein with missiles and planes.
どうやってこれ描かせたか知りませんけども、古代のこういった絵にですね、加えて、自分がですね、戦車に乗っている様子が描かれているわけです。
He was going to accomplish the things that Nebuchadnezzar accomplished, at least he thought so.
ネブカデネザルが確立したものを全部自分もですね、やり遂げようと、彼は志しました。
Does it say that? It says there was a unit in the Iraqi National Guard was called the Nebuchadnezzar unit. Does it say that on the bottom here?
No, not really.
Okay, it doesn't matter. Anyway, it's not a major point. He believed that he would do what Nebuchadnezzar did and conquer the Jews.
ネブカネネザルがやったこと、その主なこととしてですね、ユダヤ人を征服する。彼はそれも試みたわけです。
And for a little while he did fire missiles at Israel.
当初は良かったんですね。イスラエルにミサイルを飛ばしたことも何度かありました。
But he didn't long, sorry, didn't last long after that.
しかし彼の治世は長くは続きませんでしたね。
While he was in power, he tried to rebuild Babylon.
彼が権力を手中に収めていた間に、彼はこのバビロンという古代のですね、都を再建しようと試みました。
And have it re-inhabited by people.
そしてそこにですね、人を住まわせようとし始めたんです。
But the prophets of Israel had said it would never be inhabited.
しかし、イスラエルの預言者は、人は全くバビロンには住まなくなるという預言をしていましたから。
You can see, oh there we go. Is that better? Sorry, I didn't know it was there. You can see some of his efforts are still visible today.
それは実現に至らなかったわけですね。ネブカネネザルの試みたことがいくつかまだ残っています。
He even had this lavish building built amongst the ruins of Babylon.
バビロンの遺跡の中に、ただ中にですね、このような新しい建物も築いていきました。
One of Saddam Hussein's many palaces.
彼は多くの宮殿を建てさせたんですけども、その一つです。
This was the procession way leading into Babylon before Saddam had restoration done.
これはサダム・セインが回復、復興しようとした再建の前のですね、古い道の写真ですけれども。
And this is how it looked after he had restoration work done.
そのあたりを回復させた、再建した後の写真です。
This is showing a little piece of the area that he restored.
その小さい区域はですね、彼はなんとかですね、復興をやり遂げたんです。
They found statues of lions inside the ruins of Babylon.
バビロンの街路にですね、このような、ライオンの像が見つかりました。
But it looks like they were using low quality bricks to build some of the things. A bit hard to see there. Hasty reconstruction.
We have to go back here. レンガの積み方が雑なんですけども、急いでこれをですね、復興させようと試みたことが見て取れます。
Oops, sorry. This inscription says, Saddam Hussein, the protector of Iraq, rebuilt civilization and rebuilt Babylon.
この碑文にですね、イラクの保護者サダム・フセイン、文明を再建、バビロンを再建と書かれています。
But we know what happened to Saddam Hussein.
しかし、サダム・フセインはどうなったか、誰もが知っていることですけれども。
It's interesting, this gentleman here was the curator of the museum of the ruins of Babylon.
この人はですね、バビロンの廃墟としたところに建てられた博物館の He's a
museum curator.
まあ責任者ですかね。
It may have the translation. Oh, yeah, here we are. Yes, yes, yes.
博物館館長モハメド・タエールという人だそうです。
Sorry. And this was a comment he made about Saddam Hussein's bricks.
彼がこのように述べました。サダムはどこでも彼の名前を誇示して、どこにも彼の名前を記したが、ただこの遺跡を復元しただけでした。
He didn't have much respect for what Saddam was trying to do.
サダムが試みていたことですね。彼はあまりよくは、心よくは思っていなかったわけです。
You know, we've looked at some archaeological evidence for the Bible.
聖書の預言がですね、実現した考古学的な証拠を 今日もお見せしておりますけれども。
But you know, there's something that's even more compelling than archaeological findings.
しかし、さらにですね、もっと驚くべき考古学的な発見が様々あります。
And that is Bible prophecy.
その一番の、主要なものがですね、聖書の予言そのものであります。
Because only God can tell the future.
神様だけが未来について述べることができます。
Prophecy is evidence of an all-knowing God, a God who has supernatural foresight, which we humans do not have.
人間にはその予知能力というのはそもそもないわけですけれども、神様だけがその能力を持っておられるということのですね、証拠として、予言が示されているわけです。
So we, while we might find archaeological discoveries interesting, nothing compares to reading what God spoke of the future and then seeing it fulfilled just as God said it would.
私たちは様々な考古学的な遺跡、遺物を見つけてですね、興味を覚えますけれども、それよりも神様がこと細かにですね、私たちの未来に至るまで予言をしておられるということの方がですね、より重要な意味があるんです。
And in fact, in the Bible, God lays down a challenge. He says, "Tell us what is to come. Show us that you are gods."
神様が私たちに今チャレンジをしておられるわけですね。起こるべきことを我々に告げよ。先のことどもの何であるかを告げよ。来たるべきことを我々に聞かせよ。この後、来たるべきことを我々に告げよ。我々はあなた方が神であることを知るであろう。見よ、あなた方は、亡き者、無に等しいものであると言っているわけです。
He said, I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done.
イザヤ書46章にもこのような言葉があります。私は神である。私の他に神はない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う。
Only God knows the future.
神様だけが未来をご存知なわけであります。
And seeing God's wisdom in here is the best proof that this is God's book.
聖書の中に私たちが神の知恵を認めること。それがですね、私たちのなすことのできる最善のことなんです。
So let's look at a prophecy from the book of Daniel.
では、ダニエル書から神様の与えられた予言を見ていきましょう。
Which was written in the city of Babylon we just saw in the pictures.
このダニエル書というのは、私たちが今ですね、写真で見てきたバビロンの都、古代バビロンの都で書かれました。
In fact, this was a prophecy God gave to King Nebuchadnezzar.
そしてこれはですね、特に神様が当時のネブカデネザルに示された予言だったのであります。
Now, this was written about 600 years before Jesus.
このダニエル書というのは、イエス様の時代の600年ほど前に書かれました。
And Jesus recommended that we read and understand the book of Daniel.
イエス様ご自身も私たちにですね、ダニエル書を読むように勧められました。
This is a prophecy that challenged Adolf Hitler.
ダニエル書の予言を見てですね、アドルフ・ヒットラーという人物も、チャレンジを覚えました。
When Adolf Hitler was rising to power in Europe,
ヨーロッパでアドルフ・ヒットラーが権力をですね、手中に収めていっているときに、
and his armies were marching through different countries, conquering them.
ドイツの周辺諸国をですね、ナチスドイツがどんどんどんどん占領していって、そのドイツ軍がですね、幅を利かせていました。
You can see the area that his armies were controlling. All the gray area, or the black areas, particularly in the gray areas, were under his influence and control.
黒いあたり地域を中心としてこの灰色グレーの場所もですね、すべてナチスドイツが一旦権力を手中に収めたところです。
It looked like nothing could stand in his way.
Pardon?
It looked like Nothing could stand in Hitler's way. Nothing got in his, in his.
その、ヒットラーの勢いをですね、とどめうるもの、妨げうるものは何もないように当時は思われました。
England was holding out, but the thought was it wouldn't be for long before Hitler would cross over and invade England.
英国、イギリスは何とか持ちこたえていたんですけれども、やがてヒットラーにですね、イギリスも占領されるのは時間の問題のように思われていました。
And people are asking, would Hitler rule the world?
で、当時の人たちはですね、ヒットラーがいよいよ世界を征服、支配するようになるのだろうかとあちらこちらで囁かれていたわけです。
But you know, when Hitler was at the height of his power, there were people that were boldly saying Hitler will never succeed uniting Europe under his control.
ところが、ヒットラーの権力がですね、その最高潮に達していたまさにその時に、ヒットラーは決して世界を征服しないであろうと言っていた人たちがいました。
In fact, this is a magazine still published today, depicting the dream, the vision we're going to talk about.
これは当時のですね、出版されていた Signs of the Times という雑誌ですけれども、今でもこれはアメリカで発行されています。ダニエル書、今から学ぶ2章のですね、に出てくる像が表紙に描かれていますね。
In, New Zealand, there was an evangelist, George Burnside, and this is one of his posters, Hitler's hopes doomed.
当時のジョージ・バーンサイトという人がおっしゃったことですけれども、ヒットラーの、希望は終わりを告げると。
And it says here, one Bible phrase of five words wrecked the dream of Napoleon and drove the Kaiser to exile. These five words will meet Hitler and Goering and they shall not pass. I don't know if you can follow that one. That's a tricky one. I don't think, no, it doesn't got the translation.
Okay.
Sorry.
その人が言った言葉ですけれども、聖書の短い予言の言葉がナポレオンの 夢を打ち砕き、そして、カイザルを、囚われの身とし、そしてこれらの予言の言葉がヒットラ
ー、Goering, that's a German general of the Luftwaffe.
ヒットラーとその将軍を and they shall not pass.
They shall not pass. They shall not succeed.
そして彼らの勢いを止め、彼らの野望は打ち砕かれるであろう。
And thousands of people came out to hear this message.
当時何千という人たちがですね、彼のメッセージを聞きにやってきました。
There's something there. Good. So let's look at this prophecy that was being used to show that Hitler would fail.
ヒットラーは決して成功しないであろうということをですね、の根拠となった予言を今から見ていきましょう。
It's in Daniel chapter 2.
ダニエル書2章に書かれています。
And King Nebuchadnezzar one night had a dream.
ある晩、ネブカネネザル王は夢を見ました。
And he knew it wasn't a normal dream. This was something special.
これは通常の夢ではないということ、特別なものであるということを彼は認識しました。
It troubled him because he knew it was very important, but he had a big problem. He forgotten what the dream was.
とても大事な予言、重要な意味を持つ予言であるという、夢であるということを彼は、認識したんですけれども、問題がありました。その夢が思い出せなかったんです。
So he called all his wise men together.
そして、自分のですね、元で働いている賢者たちを呼び集めまして、
And he said, I had a dream, it's important. You must tell me what I dreamed and what it means, and if you don't, it says, you shall be cut in pieces.
私はある夢を見たんだ。その夢が何であるかをお前たちが私に教えなさいと。忘れてしまったから。 そしてさらにその夢の解き明かしをしなさい。できなければお前たちを八つ裂きにしてやると王様が言ったんですね。
Maybe he felt they needed some motivation.
もうこれはただごとじゃないということを、まあ、部下たちにですね、その意思を表したんだと思いますけれども。
In reality, I think he was beginning to suspect these wise men were not, truly as wise as they claimed to be.
結局、王様にですね、何も教えることができなかったこれらの賢者たちを、まあ、の知恵をですね、王様は、疑うようになってきました。
And they said to him, there is nobody on earth who can do this what the king asks.
これらの学者たち、博士たちはですね、王様に向かって言うわけです。こんな地球上であなたのおっしゃる要求に答えることのできるものは一人もおりませんよって。
And so Nebuchadnezzar got very angry and said, kill all the wise men.
その言葉に立腹したネブカネネザル王は、では知者と呼ばれる博士たち、賢者たち、皆殺しにしてしまえと命令を出しました。
Now there was amongst the wise men Daniel. Daniel was counted as amongst these people.
その賢者の中にダニエルという人物がいたわけです。
And when Daniel heard this, he went to Nebuchadnezzar and says, "Please don't do this. Give us time, and we'll pray to the God of heaven for the answer."
王様からの命令のことが伝わってきたときにですね、ダニエルはすぐ王様にのところに行って訴えました。少しだけ時間をください。そうすれば私が王様の夢をお知らせし、その解き明かしをいたしましょうと。
God had put Daniel in the right place at the right time and had prepared him for this.
神様はちょうどいいところにですね、いい時にダニエルと人物をそこに置かれて、この予言をですね、知らしめようとなさいました。
And God honored Daniel's prayer and gave Daniel the same dream that Nebuchadnezzar had had.
ダニエルの
understanding of what it means.
ダニエルの祈りを聞かれた神様はですね、同じ夢をダニエルに見させて、さらにその解き明かしもお教えになりました。
And so Daniel went and told the king.
そこでダニエルは王様のところに行きまして、
And the king asked Daniel, "Are you able to make known to me the dream?"
王様が尋ねるわけです。夢の内容。解き明かしが分かったのかと。
And Daniel gave glory to God. He said, "There's a God in heaven that reveals secrets, and He's revealed to you what's going to happen in the last day."
全ての秘密を表されるのは天の神様です。と言って、ダニエルは神様に栄光を期してから、その夢の内容と解き明かしを王様に伝えることにしたわけです。
And then Daniel described in detail, sorry, what Nebuchadnezzar had seen the night before.
ネブカネネザルが見せられた夢の中身をですね、ダニエルは細々と王様に伝えました。
Essentially, he saw a large, I do apologize, a large metal image with a gold head, silver chest and arms, brass thighs, iron legs.And feet of iron and clay, and then a stone came down and hit the feet and smashed the image to pieces.
その王様の夢というのはこのようなものでした。ある金属で作られた像が、現れて、その像の頭は金、胴体の部分は肩と胸の部分は銀、腰のあたりは青銅、そして足は鉄、すねですかね。そして一番下の足の部分は鉄と粘土の混じったものでできていた像。その像の足の部分にですね、岩が当たってその像を粉々にしたというような夢でした。
And then the stone became a great mountain and filled the whole earth, it says.
そしてその石がですね、やがて山となって全地に満ちたという夢でした。
And then Daniel says, "We will now tell the king the interpretation of this."
そしてダニエルは今からではその夢の解き明かしをいたしますと王様に言いました。
Nebuchadnezzar must have been wondering what does this mean, and he was waiting for Daniel to tell him.
王様はですね、本当に、待ちきれない様子でダニエルの解き明かしとの説明をですね、待っていたことでしょう。
Daniel says, "You, Nebuchadnezzar, King of Kings, are this head of gold."
ダニエルは彼に言いました。王様、あなたがこの像の金の頭の部分であります。
It's very appropriate that Babylon was known for its abundance of gold, and so here is a gold head symbol.
バビロンという都は金が豊富にあることで知られていて、金の都として呼ばれていたぐらいですから、当時のネブカデネザル王が金の頭だと言われたことではですね、とても、理にかなっていたわけです。
So the correct interpretation of the head of gold is it represents the kingdom of Babylon, which reigned from. There's the dates here. Here we are.
金の頭の解釈として紀元前605年から539年まで治めたこのバビロンの王様を表しているということ、聖書が述べているわけですね。
Then Daniel said, "After you shall arise another kingdom inferior to yours."
ダニエルは言いました。あなたの後で、あなたに劣るもう一つの国が起こりますと。
Just as silver is inferior in value to gold, so this kingdom would be inferior to Babylon.
金は銀よりも劣りますから、価値においてですね。ですから、そのバビロンよりも劣る国がですね、そこで現れると説明しているわけです。
Now it's interesting, we can tell from Bible history how it, the kingdom passed from Babylon to the next one. We can read that in the Bible.
このバビロンの王様からですね、権力が次の国の王様に移っていく様子が聖書に描かれているのは非常に興味深い部分であります。
The story is told in Daniel chapter 5.
そのことがダニエル書5章に記されております。
When the king of Babylon wasn't Nebuchadnezzar, it was one of his descendants was having a big party.
もうすでにバビロンの王はネブカデネザルから、移って別のベルシャザルという王に変わっていたんですけれども、そのベルシャザル王がですね、ある、まあ、お祝いを開いたんです。パーティーを。
And a hand appeared out of nowhere writing on the wall.
宴の最中に空中に手が現れてですね、壁にあるものを書きました。字を書きました。
And it said, "Your kingdom is divided." And given to the Medes and the Persians.
その字の意味はですね、あなたの国は、分割されてメディアとペルシャの王に渡されるであろうというものでした。
And God had predicted this, change of, what do you call kingdom, way back in the, with the prophet Isaiah, long before the, oh sorry, yeah.
この権力の移行についてイザヤ書にすでに予言が与えられていました。
He mentioned the name of the Persian general who would conquer Babylon long before he was actually even born. Cyrus was his name.
そのバビロンにですね、攻め入ってバビロンを占領する将軍がクロスという人だったんですけれども、その人がもう生まれるはるか前にですね、預言者のイザヤがこのクロスという人物についてその名前を使ってですね、預言を語っていたんです。
Cyrus is mentioned, I think it's 150 years before Cyrus is even born by God.
おそらくクロス自身が生まれる150年ぐらい前に書かれた預言でした。
And he even described how the double doors wouldbe left open so his army could go in.
そして、途中にですね、その予言に扉をその前に開かせて門を閉じさせない、まさしくバビロンという国がですね、に敵が侵入した時の様子までここに予言されていました。
Does it say in the Japanese, left the doors open, the double doors open?
It doesn't say double door, but
Okay, in English it says, open the double doors so the gates will not be shut. Anyway, not a big detail. No major thing. The way he did it was, the Euphrates River used to run through Babylon.
かつて、ユーフラテス川という川がですね、バビロンの都を通って流れていました。
And there were gates inside leading into the city.
そして、その、あたりにですね、ちょうど都の中に入る門が置かれていたわけです。
And Cyrus diverted the river Euphrates into a big lake area for a while.
当時バビロンに攻め入ったクロス将軍はですね、そのユーフラテス川の流れを変えてしまったんです。
And then just marched his army along the dry riverbed through the gates that were open and into the city.
そして乾いた川底を通って町に門を入ってですね、しかも門が開いていたんですね。そこを入って侵入しました。
Exactly as God had predicted a long time before he was born.
クロスが生まれる遥か前に書かれた予言に示された通りでした。
And that's how Babylon fell.
バビロンはこのようにしてですね、滅亡を遂げたわけです。
So we know the next kingdom after Babylon is Medo-Persia.
歴史からも予言からもバビロンの次に支配した国がですねメドペルシャということがわかります。なぜならバビロンをに攻め入って占領したのがメドペルシャ軍だったからです。
so、then who's this next power down here?
ではメドペルシャの次に権力を収めた覇権を握った国はどこだったんでしょう。
The Bible said a third kingdom of bronze. Or brass.
第三の国は青銅の国と聖書は述べています。
This symbolized the next world power in that part of the world, which was Alexander the Great, the Greek.
そのメドペルシャの次に権力を握った国の王様はですね、アレキサンダー大王という人でした。
Remember again, this is predicted long before these events happened.
実にこういう、歴史のですね、権力の移行が、歴史上の権力の移行が起こった、はるか前に、この予言は与えられていたんです。
And now we can look back in history and know that Greece reigned from 331 BC to 168 BC.
ギリシャという国が覇権を握ったのは紀元前331年から168年までであったということが、歴史的に分かっております。
Then after the kingdom of bronze would be the legs of iron.
青銅の国の後にですね、鉄のすねで表されている国が起こりました。
And it says, inasmuch iron breaks in pieces and shatters everything, and like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all the others. Iron was the strongest metal they knew in the ancient times.
鉄で表されている国がどのように表現されているかというと、第四の国は鉄のように強い。鉄はよくすべてのものを壊し砕くからです。鉄が、これらをことごとく打ち砕くようにその国は壊し砕くでしょう。鉄というのは当時最も硬い強い金属として知られていたわけですね。
And these legs of iron symbolized Rome from 168 BC.
その鉄のすねが表している国がローマ帝国でありました。ローマ帝国の時代が紀元前168年から紀元後476年まで続きました。
Now you'd think logically that this power would then be conquered by another power.
そしてさらにこのローマ帝国の後にですね、別の権力が現れると考えられますね。
And that there would be a fifth kingdom.
そしたらそれが第五の帝国王国になりますよね。
But instead we see a change happen here.
しかしここで大きな変化が起こります。
Oops. We find instead of a different metal, we find a change with clay being mingled with the iron.
足の部分がですね、鉄に粘土が混じっている状態で描かれているんです。
It's like the iron is suddenly being divided up.
あたかもこの鉄がですね、急に分裂したかのように描かれているんです。
And indeed, that is what happened to the Roman Empire.
しかし、ローマ帝国の時代に実際にそのようなことが起こりました。
The Roman Empire wasn't replaced by a bigger, more powerful empire. It would break up into lots of little kingdoms.
実はローマ帝国が、なんて言いますか、滅亡した後ですね、その代わりに権力を握ったのはさらに強い権力を持つ国家ではなかったんです。ローマは実はヨーロッパ中の党の国、民族にですね、分割されてしまいました。
And many people have tried to join or weld the kingdom back together.
そして以来歴史を通じてですね、多くの人たちがこの分裂したヨーロッパを一つにしようと試みてきました。
And it says, but they will not adhere to one another.Just as iron does not mix with clay. In other words, it won't join together.
しかし、予言にはこのように書かれているわけです。鉄と粘土とは相混じらないように、それらが相合すること、一つになることはありませんと。
Throughout history, many individuals have tried to join the old Roman Empire back together and have succeeded very briefly, but it never lasted.
歴史を通じて多くの人たちが権力を握ってですね、ローマ帝国のようにヨーロッパを一つにまとめようと試みましたけれども、一時成功することはあってもですね、長く続くことは決してありませんでした。
You might recognize some of these people, like Napoleon, the French general.
まずフランスの将軍ナポレオン、有名な人物ですね、歴史上の。
Oops. Kaiser Wilhelm, who started World War I.
Who is that?
Kaiser.
ドイツのカイザルという人。
Actually, Kaiser is German for Caesar, like Roman Caesar. Just interesting point.
カイザル、あるいは、Kaiser, ローマの時代だったらシーザーですね。
Yeah, like the Roman Caesar. He had a name like that.
カイザルという人は第一次大戦の、引き金を引いた人だそうです。
Another German in World War II, Adolf Hitler.
そして第二次大戦の主役といいますか、悪名高いアドルフ・ヒトラーですね。
All of these tried to conquer Europe under one, make it under one head.
こういった人たちは皆ヨーロッパを一つに統合しようと試みたんです。
And all that happened is their efforts led to many, much bloodshed.
しかし彼らの試みはですね、結局は大流血沙汰をですね、起こして悲劇に終わったわけです。
But the prophecy said, they shall not cleave one to another.
そして聖書によると、これらのヨーロッパの国々がですね、一つに団結することは決してないと予言されていたわけです。
So the prediction, was fulfilled beautifully all the way through, right up to our day.
結局現代に至るまでですね、バビロンの時代から現代までこの2章の予言がですね、完全にその通りになったということが歴史的に証明されたわけです。
Remember, this was given 2,500 years ago. Yes.
結局この歴史を見ていくと2500年もの長い期間をカバーしていますね。
There's one part that hasn't been fulfilled yet.
ところがこの予言の中で一箇所だけですね、まだ成就していない部分があります。
And that is the rock coming and destroying everything.
石がやってきてこの像に当たって全てを粉々にしてしまうという部分であります。
It says God is going to set up a kingdom which will never be destroyed.
ダニエル書にこう書かれています。この神様が建てる一つの国はいつまでも滅びることがないと。
And we are living in the days when this is going to be fulfilled, I believe.
そして私はですね、この予言の最後の部分が起こる、間もなく起こる時代に来ていると思います。
In fact, Jesus is working now in the heavenly sanctuary to make up the names of those who will be part of this kingdom.
そしてこの王国に属する人たちをですね、最終的に決定するためにイエス様ご自身が天の聖女の司聖女でですね働いておられると、御言葉を教えているわけです。
And we can ask to have our names registered in the book up in heaven, which lists the inhabitants of this everlasting kingdom.
私たちはこの永遠に続く王国のですね国民の一人一人となるように神様に願い出ることが今許されています。
Because that rock symbolizes Jesus' kingdom when he comes.
イエス様がおいでになる時のことをですね、この石はイエスキリストの王国を象徴しているわけです。
And when he comes, his kingdom is made up, and we make the decision today if we're going to be part of the kingdom in the future.
もし今私たちがこの国の一員となることを決断するならば、イエス様がいよいよ王国を打ち立てられた時に、その国民としてですね、イエス様から迎えられることでしょう。
And Jesus promised,
イエス様はこのような約束を与えておられます。
In my father's house are many mansions.
私の父の家には住まいがたくさんあります。
I go to prepare a place for you.
あなたのために、あなた方のためにその場所を用意しに行きます。そしてその場所の用意ができたならば、また来て、あなた方を私の国に迎え入れましょう。
That where I am, you may be also.
私がいるところに、あなた方もおらせるためであると。
Now, let's have a 10-minute break and have a drink and...
今からですね、10分間。休憩を取りたいと思います。